心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もうあの4月って何かを始めたくなるっていう感じがしませんか？
しますね。いろいろこう NHK のこうあのラジオだったりとかテレビだったりも4月号っていうとなんかちょっとワクワクして見ちゃいますよね。
そうですよね。あの新たに挑戦したいこととかありますか？
新たに挑戦したいこと、私欲張りなんていろいろやりたくなるんですけれども、2つ考えてて、でも挑戦できるかどうかちょっと疑問なんですけど、一つはですね、中国語をもう一回勉強したいな。
でももう以前にも中国語。
ちょっとだけね、テレビ見ながらやってたぐらいですから、私は日本人ですぐらいしか喋れないんですけど、ニーハオぐらいなんですけど、なんかそれでも、こう、ちょっと片言でも中国語を喋れたら、今年のお正月にマカオ行きましたけれども、マカオの人たちって本当に熱心に勉強されてるんで、まあそういう方たちと、片言でも私が中国語を喋ったらきっと喜んでくださるんじゃないかなとかって思うと、ああ、中国語を喋れたらいいなって思ったりして、で、始めようかって思ってるけど始められるかなっていう疑問が一つと、あともう一つはですね、もう一回バイオリン復活させようってずっと思ってるんですけど、バイオリンのチューンアップから始めなきゃいけないんで、まあ要するに何にもメンテナンスしてないんですよ。売ってあるんで、これはもう一回チューンアップしてバイオリンやるからね。
バイオリンから離れてどのぐらいなんですか？
もう30年以上じゃないですか。
おお。
40年。いや、高校の時ずっと弾いてたんで、高校の部活で、バイオリン、オーケストラやってたんで、でも、小学校2年生の時からバイオリンを習ってたので、
そう
そ
なん
こ
です
から
ね。
やってて、で、高校3年間。その後辞めちゃったんで、もう、40年やってないんじゃないですか。
いや、でもせっかくそれだけやってたんだったらもったいないですよね。
っていう気もしてですね、こう、いわゆる平たく言えば、老後の楽しみというやつでですね。よく聞かれるんですよ、患者さんに。先生の趣味は何ですか？みたいな。言葉に詰まりますよね。いや、ポッドキャストが趣味ですなんて言ってみちゃったりなんかもしますけども、何にもしてないですよね、仕事して家帰って。ベニコさんはね、サーフィンって趣味がちゃんとありますでしょ？
まあ、そうですね。月に1回の楽しみです。
すごいですね。だからなんかね、でも月に1回バイオリン弾いてたら絶対上達しないと思うんですよね。
でも音楽療法ってあるじゃないです
はい、
か。
ありますね。
バイオ
はい。
リンを何か取り入れてみようっていうので持っていくとか。
なんか私が患者さんがなんか言って、じゃあ私がバイオリン弾きますとかって弾いて、何になるかって何なんかこう、お仕置きの時間みたいな感じで、私のバイオリンはなんか黙ってじーっと聞かなきゃいけない苦痛だろうなって思います。
そうなんですか。そうならないよう
ぜ
に、ぜひバイオリンにもチャレンジ、また再チャレンジしてみてください。
ひチャレン
楽
ジ。
しみにしてますから。
はい、チャレンジします。はい。
その先生に今日はどんな話が聞けますか。
はい。まあ、今日はですね、こう、これからまあ、本を作っていく今プロセスにすごく楽しいなっていうふうに思ってるわけなんですけれども、いろんな意味で回復って結局奇跡なんだろうなって思っててですね。で、いくつか前のポッドキャストで、まあ、実を言うと、ポッドキャストをこうさせていただいてるんですけれども、脚本をコテコテには作らないでやってるんですけれども、で、こう、あとで、こう、まあ、収録したやつの説明文とかを自分でもう一回聞いたりいろいろしながら書いてるんですが、へえ、自分ってこんなこと言ってるんだっていうのを見つけたりするんですよ。
そうなんですか？
意図してないというか、あ、いいこと言ってるじゃんみたいな、自分で言うのも変な話なんですけども、あ、そういうことだったかとかって、こう、喋ってるうちになんか喋ってたりするんだなっていうのを発見したりするんですよ。 だから、結局こう、まあ、治療っていうものについていろいろ考えていって、まあ、回復って奇跡なんだろうな、みたいな。奇跡って何だろうなとか。で、この前その私が自分で喋ってるのを聞きながら、お、なるほどなと思ったのは、奇跡は連続性の中にあるとかってなんかすごいこと言ってるんですよ。
すごいこと言ってる、先生が言いましたね。
私、奇跡は連続性の中になるとか言っちゃってるじゃんみたいな。で、自分ってほとんど無意識って言ってるんですよ。だからやっぱりこう、一つ一つの点が奇跡なんだろうなっていうふうにはちょっと思ってて、気づくか気づかないかだけじゃないかって気がするんですよ。ね、私はもう、まあ、前回、結局は地道に一歩一歩みたいな話もあったんですけれども、この奇跡に気づくチャンネルを持つかどうかっていうことはすごく大事な気がしてて、なんか、ひらめきとかそういうのって、ベニコさんどういう時にあります？
ひらめき、どういう時ですかね。
ひらめこうと思ってる時に
ああ、ふと
ない。
した時です。
ふとした時ですよね。ひらめかなきゃ、ひらめかなきゃ、アイディア、なんか、新しいの出さなきゃって言ってる時って、まあ、ひらめかないですよね。
そうですね。
で、全然関係ない時にひらめいちゃったりとか、たまにあるんですけども、寝ようと思ってる時にひらめいてしまって、困ったな、もうこれ起きて書くしかないなとかって書いてたりとかって、ありますよね。
ありますね。
やっぱり奇跡っちゃ奇跡なんじゃないですかね。
もう、そのふとしたひらめき。
だから多分ね、何やっててもふとしたひらめきっていうのは私たちどっかで感じてるはずなんですよ。そのひらめきをキャッチできるかどうかだけじゃないでしょうかね。
それキャッチするのはどうしたらいいんですかね。
キャッチするにはでしょう。多分大事なことは緊張してるとキャッチしないんじゃないですかね。
そっか。ふとしたっていう時はやっぱりリラックスしてますもんね。
例えばね、まあ、私、以前、開業する前にですね、病院に勤めてたんですけども、もうなんとなく、煮詰まってるっていうか、これから先どうしようかな、なんて漠然と、まあ、漠然とですよ。ちゃんと考えてないけど、漠然と考えちゃいたんだと思うんです。で、電車を待ってたんですね。特急電車が来るのを。ホームに立って待ってました、みたいな、そういうシチュエーションですよね。その時に突然、こう、ひらめいたんですよ。ワードが。院長というワードがひらめいてですね。院長って何？なんで私院長とかひらめいてるわけ？意味わかんないし、みたいな。院長。そういえば私の父は院長だったな、みたいなね。まあ、歯医者でしたから、確かに院長だったんですけど。え、私が院長？え、院長？え、ってことは私開業したいとか思ってるわけ？みたいな。そんなんですよ。
すごい。
突然ひらめいたんですよ。え、やだ、私開業したいの？みたいな。思ってもいなかった、本当に。
そうなんですか。
そっか、それってあれだったんだ、みたいな。ひらめいちゃったんですよ。それでなんかこう、そのひらめきから、なんか楽しいかも、みたいな。自分院長になったら自分の治療ができるんだ、みたいな。どっかね、こう病院の治療っても私好きだったんですけれども、チームでみんなでがっつりやるって、あれはあれでとっても緊張感もあり楽しかったんですけれども、だけど、どっかで、こう病院のおかげで治療ができてる感じがしたんですよ。私の治療じゃなくって、病院のおかげで、その枠組みがあって患者さんは良くなってるんであって、私の実力とあんま関係ないところで治っていらっしゃるんじゃないかというふうに、疑問を持ったわけですよ。じゃあ私の治療って何なの？って言ったら、よくわかんないな。じゃあ自分の治療っていうものを考察するためには、自分が院長にならないといけないのよね、みたいな。
へえ。
そこにたどり着いて、開業しようと思ったんですよ、本当に。
すごいですね。
でね、開業しようと思ってから、本当に開業するまでめっちゃ早かったんですよ。
おお。
そのあたりもね、まあ、若かったっていうことかもしれませんけど、勢いに任せたってところもあるかもしれませんけど、ある程度勢いがないとそんなことできないですよね。だっていっぱい後悔しましたもん。なんでそんなこと考えたんだろうとかね。ね。一時は、まだ開業したてっていうのは、いろいろこう、設備投資とかいろんなことにお金かかるじゃないですか。最初収入ないし、びっくりするぐらいの負債を抱えてるわけですよ。で、ああ、今私が死んだら生命保険で賄えるけど、そうじゃないとどうにもなんないかもとかね。どうでもいいこと考えるんですよ。ああ、これは失敗したかもな、出過ぎたことやったとか、もう本当後悔いっぱいしたんですけど、今考えると、いやあ、あんな時後悔した私って、なんか、若い感じよね、みたいな、そんな感じなんですけどね。でもこう、やっぱり、最初は突然のひらめきです
そうだったんですね。
よね。だから、なんか、こう、自分の治療っていうか、多分、何かこう、ご自分で問題抱えてる方たちも、ひらめきがあると、何かが変わっちゃうんですよ。じゃあ、ひらめきにどうしたら出会えるかっていうと、さっきお話ししてるみたいにリラックスしてたらいいだろう。で、ひらめきってこう、追い求めすぎると、さあ、そろそろ今日ひらめくぞみたいな感じで 準備すると多分ひらめかないですよね。でも、ひらめいてほしいなってずっと思いながら、特にこのあたりのことに関してひらめいてほしいよねなんて思って、ってると、全然その時じゃない時に答えがやってきたりするっていうことがあるんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
意識だけはしておくっていうのがあると、毎日通っていた道なのに、ここにあるじゃんとか、いう出会いがあったりとかし
あ
ま
ります すよね。
よね。
なんかやっぱりこう治療って奇跡なんじゃないかなと思ってて、その奇跡の連続が回復につながっていって、って考えると、奇跡を起こさせやすくする治療っていうのが、まあ、回復の奇跡を呼ぶと。なんか何ていうかよくわかんないかもしれませんけれども。でもなんかその辺、混線一体としていて、そういうエリアに何らかの形で接触することによって、やっぱり人って癒されるという印象がありますね。
そっか、そうですね。
なんか、何言ってるかちょっとわかりにくいかもしれないですけれども、例えば、昔私イギリスで、多動の男の子の治療してたことがあったんですけれども、で、その子は学校であまりにも多動すぎて、まあ、当時薬とかも飲んでませんしね。とてもじゃないけど、うちの学校ではもう受け入れられないと。で、治療を受けるという前提で、学校に来てもいいみたいな、まあ、イギリスってすごい国で、出席停止ということを校長権限で言えるんですね。
そうなんですか。
だから、治療に行かなかったら出席停止にするっていうふうに、学校から言われてた、まあ、小学校低学年の男の子だったんですけども、まあ、話にならないんですよ。ずっと走り回ってて。で、話しかけるんだけど、聞いてるような聞いてないの。で、いつも絵を描くんですけれども、赤と黒を使うんですね。ちょっと攻撃的な感じで。で、なんか、お城の絵とか描いてて、で、こう、黒い人がいろいろいて、何それって聞くと、全部ドイツ人だみたいな。何それって言ったら、いや、ドイツ人がイギリスを滅ぼしに来るみたいな、なんか、きっと味方みたいな。そんな話ばっかりしたんですよ。で、こう、落ち着きはないし、話はできないし、で、なんか、治療、プレイセラピーなんですけども、自分家からおもちゃとか持ってくるし、なんかこう、プレイセラピーのルール全然守んないですよ。で、困ったなって思いながらやってたんですけども、で、あと、まあ、もう帰っていいとかってもう途中で帰ろうとするしね。でも、そんな子がある時、部屋に入ってくるのに言うんですよ。今はフェアリーだらけだねって。この辺妖精だらけじゃないって言うんですよ。何言ってんのこの子って思って。ちょっと待って。妖精って何？って言ったら、 大人はこれだから困るみたいな感じ。
ええー。
だって妖精って言うけど、私全然わかんないんだけど、あなたが言ってることだって言ったら、ちょっとこっち来なよって言って、窓のとこ行ったんですよ。ね。で、そしたら、ちょうど桜の花が散ってたんです。
お
その散ってる姿見て、ほら、妖精いっぱい飛んでるじゃないかって言うんですよ。はあ、このこと妖精って言ってるんだ。あ、そうなのって言って、そうだよ。これが妖精だよって教えてくれたんですよ。で、なんか、こう、彼はこれを妖精って言うんだ、みたいなね。なんか、こう、アホ面しながら見てたわけですよね。へえー、なんて。そっから彼の落ち着きが変わったんですよ。
そうなんですか？
学校でもちゃんと座って授業受けるようになって。
それはどういうことですか？
人と何かを共感するって経験ができたんでしょう。ちょっとびっくり。全然私期待なんかしてないですよね。もちろん。自分でもまだトレーニング中だし、何やってるかあんまりよくわかんないけど、とにかくプレイセラピーやろうってやってたんですけど。で、逆に学校から電話かかってきてクリニックに、何やったんだと。なんか魔法電話かけたのかと。急にあの子がおとなしくなって授業を座ってられるって、奇跡なんだけどって言われて、え、そんなことあったんですかみたいな、そんな感じです。一瞬でしょ？で、多分、まあ、いろんな中で、まあ、彼のお母さんはリウマチでね、ちっちゃい頃から外で遊べなかったとか、外遊びできなかったとか、まあ、いろんなことはあったんだけども、だけど、よくわかんない、知らない日本人の大人と話してて、で、なんかそのバカな大人は、妖精がわかんないらしい、困ったやつ、じゃあこれが妖精だよ、見せてやるみたいな感じで見せて、あ、これが妖精なのとかって言って、まあ、そういう時間があったわけですよ。そのなんか、こう、言葉にならない共有した時間っていうのが、もう、その時間ですよね、多分奇跡を起こしたのは。
すごいですね。
ねえ、だから、本当何か回復の奇跡っていうのは、どこに潜んでるかわからないですよね。
それこそ本当にふとした瞬間にやってくるんですね。
気づきですね。で、今、春ですよね。花がいっぱい咲きますよね。青葉が美しいですよね。多分、奇跡が起きやすい時ですよ。
こうやっぱりそういう気持ちがすごくパッとなるじゃないですか、そういうものを見ていると。だからそういうこう上向きな気持ちになるっていうことが奇跡を起こしやすいんですかね。
やっぱりこう、閉じてちゃダメなんでしょうね。開いてないといけないですよね。で、ちょっと楽しい。なんかめちゃめちゃ楽しいわけじゃなくて、ちょっとこう、リラックスしてて。で、なんかふとした時に、なんか降ってくるんでしょ
そっか。
う。
無理にこうしよう、ああしようって思いすぎるんではなくて、ふと力を抜いてみる瞬間をちゃんと持ってってなると、もしかしたらってことですね。
これ本当にね、言い伝えではなくて、そういうケースいっぱいあるんですけれども、なかなか赤ちゃんを得られない。不妊治療とか受けたり、いろんなことしても、なかなか赤ちゃんがお出来にならない。もう諦めたって言った瞬間に、妊娠した人の、まあ、多い。
私の友達も不妊治療をやめてからです。
そうでしょ？ね、で、私以前お会いしてた患者さんで、不妊治療が、原因で鬱になった方がいらしたんですよ。もうちょっともう耐えられないって。じゃあ不妊治療やめようって言って、まあ、やめるまでにもすごい葛藤があって何年もあったんですけど、やめたんですよ。その後何年かしてからお手紙いただいて、その後3人子供ができ
すごい、素晴らしい。
ました。あるんですよね。
ですね。
力入れてて答えが欲しい、欲しい、欲しいって言ってる時には奇跡起きないんですよ。
そっ
なん
か。
か、ふっと脱いだときにですね、なんかやってきちゃうんです。
ちろんね、不妊治療でちゃんとっていうこともね、あるんですけど、その時に本当にこう、力が入りすぎてとか、いろんな精神的なものっていうのも関わってくるってことですよね。
ね。
そっか。すごい。 ちょっと力抜いていこう。
ね、だから抜くと奇跡起きやすくなるかも。
そうですね。
はい。
そんな理科先生も、もうこれからあと少しで出版の日がやってくるので、力入りすぎないように。
そうですね。抜くこ
し
と
てく
に
ださい
奇跡
ね。
を起こしたいですね。
4月30日、楽しみにしています。電子書
ありがと
籍。
うございます。でも多分、わざと抜くっていうと奇跡起きないですよね。
ああ、そっか、それ難しいですね、その加減が。うん。
奇跡起きてるね、起きてるねってあんまり思っちゃうと起きないから、
はい。
起きつつあるのかもね、ぐらいの感じでいたいですね。
はい。心がけたいと思います。
ありがとうございます。
今日もありがとうございました。